馬神様、内巻あざ門村の山の突端に敷木と椎の木に覆われた小さな祠がある。これはその祠にまつわる昔の話です。昔々、門村は数軒しかなかった小さな村です。その一軒に一人の源氏の公家に仕えた馬が追ってから逃れてひっそりと住んでいた。石臼で麦をひいて麦焦がしを作っては近所の子供たちに分けて喜んでいた。しかしついに追っ手に見つかった馬は近くの裏山にある樹齢300年ほどの松の木にくくりつけられて、また先の刑にあってしまった。山の細い道は馬の血で真っ赤になり川のように流れていった。村の人たちはその馬を哀れんで五輪の塔を建てて弔った。そんなことがあって数年の月日が流れた。年号も改まり安倍七期の流れを汲んだという喜平次と名乗る信仰の深い一人の若い百姓が移り住んできた。毎日毎日地蔵さんにお参りしたり花を添えたり草むしりをすることを楽しみにしていた。開墾にも精を出した。お嫁さんもそろそろもらわなきゃということで一生懸命働いてやっと新しい家も建てることができた。矢移りした晩、馬神様なるものの化身が喜平次の夢枕に立って、私は源氏の方に仕えた馬であるが、父の出ない人や子供の席に苦しむ人を救ってあげたいが、今日五輪の塔は山崩れの難にあっているので人々の念願を叶えてあげられなくて私は苦しんでます。どうぞ私を助けてくださいと言ってすっと消えてしまった。喜平次は不思議な夢を見たものと、お日様が昇るのも待ちきれずに裏山に出てみると、樹齢300年の松の大木が風もないのに倒れていた。喜平次はその松の木で二戸臼を作った。周りも掘り起こしてみると五輪の塔らしき石も出てきた。夢枕に出た乳母の言ったのはこれだなと思うと、喜平次は一層信仰の念を深めて早速祠を作って祀った。喜平次もそうこうしているうちに気立ての良いお嫁さんをもらうことができたが、子供ができても父がなくて苦しんだ。喜平次は馬神様の化身を思い出してお嫁さんに臼で麦焦がしを作っては五輪の塔に備えさせていた。いつの間にかお嫁さんにお乳が出るわ出るわ。その話が隣の村にまで広がって馬神様と呼ばれて五輪の塔にお参りに来る人が後を絶たなかった。今では祠には二つの石が重なっていて、その傍らに臼の片割れが置いてあるだけで、お参りする人もない乳母神様が人知れずひっそりと山の上から村の人々を守っているようである。庄屋の隠し平。昔々、安倍川に沿って奥へ2里ぐらいのところに小さな山里がある。松野の里といって、人参やごぼうが少しばかり取れるところで、村の人たちの暮らしは楽ではなく、年貢を納めるのも大変でした。その村の庄屋だけはぬくぬくと暮らしていた。ある年のこと、村に役人が見回りに来た。庄屋の家にその晩泊まることになった。庄屋は、何にもありまへんですが、お酒だけありますで、 たんと飲んでくだされ」と言って自分も一緒にさんざん飲んでとうとう眠くなってしまった。役人さん、悪いけどわしゃ眠ったくなったで、ちょっくら休ませてくだせ」と言って隣の部屋で寝てしまった。半時もした頃、何やら隣から声がするので、役人は耳を澄ました。やれやれ、隠し置いたぞ、別所平。隠し置いたぞ、別所平。と大きな声で庄屋が寝言を言ったのだ。次の朝、役人は、おい庄屋、別所平に案内せ。庄屋は、どうして分かってしまったのかと不思議でならなかった。役人に裏山の広い平らな別所平の自分の土地をとうとう見せることになった。あくる年から庄屋にはごそっと年貢が取り立てられて、庄屋も村の人たちと同じ苦しい暮らしが始まった。この辺りの人たちは、寝言を言う人のことを、松野の庄屋さんというそうです。